お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙1章24節25節と2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙1章の学びをしていますが、1章の24節。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。神様に差し上げることのできる何か価値あるものが私たちのうちにあると決して思ってはいけません。人類の栄光はただ儚い草の花のようです。言い換えれば人類は道端に生えている草のような存在なのです。夏には緑で綺麗ですが、冬には茶色くなって枯れてしまいます。25節。しかし主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。私たちには神様の御言葉のまっすぐな解き明かしと教えとが何よりも必要です。音楽やメソッドや組織を軽視するつもりはありませんが、今日神様の御言葉に代用することができるものは絶対に何一つありません。主の言葉は常しえに変わることがないのです。さて、第一ペテロの手紙2章の学びに入りますが、2章から4章では、ペテロは神様の子供たちの苦しみと、主イエス・キリストの苦しみとを扱います。そしてこの3つの章で、私たちは苦しみが信者の人生に何を達成するかを見てゆきます。苦しみは分離を生み出し、クリスチャンの正しい振る舞いを生み出し、そして神様の御心に対する従順さを生み出すのです。分離ということについてマギー博士は次のように述べています。分離、あるいは主のために生きることについてですが、二つの両極端な見解を取り入れる危険があります。どちらも全く聖書と協調していないと私は考えています。そのうちの一つは、人間の性質は素晴らしいものなので、ただ新しい方向性が必要なだけ、つまり、人間の性質には目的とほんのちょっとした改革が与えられる必要があるというものです。このような立場を取る人は、人間の性質には何も間違ったことはないのだから、主のために生きることができるようになるためには、人々はただ自分の素晴らしいエネルギーと知性と道徳的な性質に目覚める必要があるだけだと信じています。二つ目の極端な見解は、人が新しく生まれるとき、その人は何か超自然のものを受けることは確かに本当ですが、その後その人は、神様が自分の人生にすべて必要なことを完成してくださるのを、脇に座って見ているだけだという見解です。この種類の人たちは、とても経験そうに見えるようになります。私には彼らは、見栄を張ってお腹を膨らましたカエルです。彼らは決して成長することもなく、愛に満ち、成熟した普通のクリスチャンになることもないように思われます。さて、この章では、あなたも私も、神聖、朽ちることのない種である神様の御言葉から新しく生まれたことを通して、新しい性質をいただき、聖霊の御力によって、私たちはその新しい性質の中に生きるべきであることが、とてもはっきりと示されます。 私たちは見たことはないけれども、私たちが愛している方との愛の関係に入れられました。シモン・ペテロは主を見、主を愛しました。そしてあなたも私も主を見たことはないけれども、聖霊は私たちがペテロと同じように主を愛するように、私たちにとって主を現実としてくださることができます。あなたが新しく生まれたばかりの時、それがどれほど素晴らしい経験であったかを覚えておられるでしょうか。パウロはコリントの信者たちに次のように書いています。第二コリント人への手紙11章の2節。というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。コリントのクリスチャンたちはとても肉的になりました。彼らの最初の愛、キリストに対するハネムーンの愛はなくなってしまったのです。神様はご自分の民イスラエルがバビロン捕囚に行く直前にこれと同じことを言われました。旧約聖書エレミア書2章の2節。さあ行って、主はこうおせられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばわれ。私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルの子らは最初にエジプトから出てきて紅海を渡った時には、その愛を実践しました。彼らはエホバに賛美の歌を歌いました。出エジプト記15章の一節にはこのように書かれています。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに。それなのに彼らは間もなく神様の御前に不平を言うようになってしまったのです。神様はそのことを覚えておられます。今日本物の分離とは、あなたが神聖し、新しい性質をいただき、今はキリストを愛しているという事実に根ざしているのです。主に対するあなたの愛によって、あなたは主を喜ばせたいと願うからです。裁きから、そして火の池から人々をお救いになることだけではなく、現在のこの世からお救いになることが、神様の目的の中で大きな部分を占めています。神様は人々を天国へとお救いになることだけでなく、キリストの心へ導きたいと願っておられます。十字架上でのキリストの御業が、神様と私たちの魂の間に、罪が作り出した一つ一つの問題を解決しました。ですから私たちの将来は神様の栄光によって明るく、私たちは贖いの御業の中に携え入れられました。私たちは新しく生まれ、そして誰一人サタンでさえもそのことを変えることはできないのです。でも今日私たちはどのようにクリスチャン生活を生きているでしょうか。私たちの仲間との関係、そして主イエス・キリストとの関係はどうなっているでしょうか。第一ペテロ2章の1節から2節。ですからあなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ご覧のように私たちは、神様が私たちのためにすべてのことをしてくださると期待することはできません。神様は私たちが特定のことを自分たちでするようにされました。最初に私たちが脇へ退けるべきことがいくつかあります。パウロはエペソの信者たちへの手紙の中でそのことを衣服を脱ぐことに例えています。エペソ人への手紙4章の22節。その教えとは、 あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。同じく四章の25節。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。コリント人への手紙の中では、パウロはこのことを説明するのに違う比喩を使っています。第一コリント人への手紙5章の7節から8節。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。人が杉越と種なしパンの祭りを守るとき、発酵したパンを食べることはしませんでした。つまり、彼は以前と同じ生き方を続けることはしなかったということです。彼は違う場所で違う種類のパンを食べたのです。同じようにパウロは、コリントの信者たちに、彼らがキリストのもとに行くとき、彼らは古いパン種を捨て去るべきであると言っているのです。古いパン種は、彼らの生活の悪意と邪悪さの象徴です。お分かりのように、私たちはこの人生では完璧になることは決してありません。なぜなら、私たちがいつでもあの古い性質を持っているからです。すべての悪意を捨ててと書かれていますが、悪意とは何でしょうか。一つの定義は、凝結した怒りという定義です。もっとわかりやすく言いますと、人を許さない精神を持つという意味です。あなたは心の内に苦々しさを持ち歩き、喧嘩腰ではいないでしょうか。あなたが新しく生まれ、イエス様を愛することについて証をしたとしても、もしあなたが悪意、つまり凝結した怒りを心に持っているなら、あなたの周りの人たちは誰一人、あなたが申請したことを見分けることはできないはずです。またここには、すべてのごまかしと書かれています。ごまかしとは、利口さを使って相手と互角になる、あるいは誰かに良い印象を与えようとすることです。自分たちが教会に対してとても気前の良い献金者であることを示そうとしたアナニアとサッピラはごまかしを使いました。私たちの中にもあるあの古い性質はそのようなことをするのに長けているのです。イギリスの神学者 J.B. ライトフットはこれを他の人を傷つけることに傾いている邪悪な性質と呼んでいます。またここには、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行と書かれています。偽善とはもちろん、自分が本当にはそうではないものになろうとすることです。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさいとも書かれています。お腹を空かせた赤ん坊が哺乳瓶に手を伸ばすように、信者は神様の御言葉を慕い求めるべきなんです。神様の御言葉に対しての渇望がなければ、キリストの恵みと知識において成長することはありません。第二ペテロの手紙3章18節にはこのように書かれています。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。小さな赤ん坊と成人した大人は両方とも人間なのですが、成長と発達の違う段階にいるのだということを忘れてはなりません。赤ん坊は成長して大人になるためにどうしてもミルクが必要なのです。さて、クリスチャンはどのようにして成長することができるのでしょうか。それは神様の御言葉を勉強することによって成長するのです。 神様の御言葉を離れては霊的な成長はありません。自分たちはまるで大勢の小さな赤ん坊たちの乳母のようですと私に手紙を書いてくる牧師たちがたくさんいます。一人の牧師は、私は霊的な赤ん坊たちにゲップをさせるのに時間を費やしていますと書いてきました。この赤ん坊たちは背中を叩いていつでも自分たちにゲップをさせてくれる牧師を必要としなくなるように成長しなければならないのです。彼らは純粋な御言葉の父を慕い求めさえすれば必ず成長するはずです。純粋な御言葉の父とは神様の御言葉全体を意味していると思います。改宗の慰めのためにここから一つ、あそこから一つの説を取り出している学びでは、私たちは霊的に成長することはありません。私たちが霊的に成長するためには、神様の御言葉全体が必要なのです。私たちには、十分で、よくバランスの取れた食事が必要です。もちろん私たちは、ミルクからスタートしますが、神様の御言葉全体の中から、あなたに必要なすべての霊的な栄養を取らなければならないのですと、マギー博士は強調しています。第一ペテロ二章の三節。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。お分かりのように、新生児がすぐにミルクを飲み始めるのと同じように、救いの瞬間に、神様の御言葉を欲しがる子供が生まれます。私たちは新生児にどうやってミルクを飲むかという講義をする必要はありません。赤ん坊は生まれながらにしてそのことを全部知っているからです。同じように私たちはキリストにある霊的な赤ん坊たちにどのようにして神様の御言葉を研究すればよいかを教えるためのプログラムは必要ではないと思います。プログラムの代わりに彼らがそれを食べることができるように御言葉を与える必要があるのです。それならば何が本当の分離なのでしょうか。私たちはこのことに注意深く言及する必要がありますが、本当の分離は肉の行いからの分離です。あまりにも多くのクリスチャンが自分たちはこの世から分離しなければならないと感じています。しかしそうではありません。私たちはこの世の中にいるのです。そして私たちはこの世のものではないけれども、この世で生きなければならないのです。分離ということに関してさらにマギー博士は次のように述べています。私はテネシー州のナッシュビルでビールを出さないレストランを探して、ある伝道者を一晩の半分近くの時間、車で連れ回ったことがあります。それが彼のこの世からの分離の考えでした。やっとのことで一軒見つけましたが、彼はそこで食べたせいで食中毒になってしまったのです。私はそんなところで食べるのはまっぴらごめんです。私は彼に言いました。もし私があなたなら、これ以降、良い食事を出すレストランに行って、単にビールのことは無視しますよ。この世からの分離とは、アルコール飲料を出すレストランに入って行ってはいけないということを意味しているのではありません。悪意、ごまかし、偽善や妬み、悪行。私たちが分離しなければならないのはこのようなものなのです。私たちの内側で働いておられる神様の御霊だけが、そのような種類の分離を生み出してくださいます。そして私たちが喜んで、悪意、ごまかし、偽善や妬み、悪行を捨てるまでは、私たちは成熟したクリスチャンになることは決してありません。第一ペテロの手紙二章の四節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。主のもとに来なさい。主はたっとい生ける石です。と書かれています。生ける石はキリストです。 シモン・ペテロの告白の後で、主イエスは次のように言われました。マタイ16章の18節。私はこの岩の上に私の教会を建てます。シモン・ペテロはここで、生ける石は自分ではなくイエス・キリストであることをとてもはっきりと示しています。イエス様はマタイの福音書21章42節と44節でも、ご自分を指して石であると言われています。マタイ21章の42節。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは詩篇118篇からの引用です。それから主はご自身のことを語って、マタイ21章の44節で、またこの石の上に落ちる者は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。と言われます。キリストイエスが教会の土台石です。今日も主がその石であられます。パウロは第一コリント人への手紙三章の十一節で、というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストですと書いています。罪人としてやってきて、その石の上に落ちるなら、あなたは砕かれてしまいます。でもその砕かれた中で、その石があなたのための土台となります。それがあなたの救いなのです。ところがもしあなたがその石を拒否するなら、あなたのその石との関係はまだ終わっていません。ダニエルは幻の中で一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打つのを見ました。ダニエル書2章の34節。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。この石は、地上を打つためにやってくる裁きの石です。そしてこの石はキリストを象徴しています。主はまたこの地上のための裁きの石ともなられます。ここには主イエスの何という姿が描写されていることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、生徒の苦しみとキリストの苦しみというテーマで、第一ペテロの手紙1章24節25節と、2章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。